究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター営農生産体系研究領域機械作業情報グループの川北聡さんです。今回のテーマは小麦の開花予測モデルのお話です。では川北さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
川北さんが所属されている機械作業情報グループとはどんな研究をされているんですか？
はい、農業機械や情報処理技術を使って農業を楽にできることを目指した研究をしています。草刈りロボットに関する研究、トラクターの通信制御、雑草を減らす支援アプリの開発やドローンで農薬を散布する研究、作物の生育シミュレーションなど、いわゆるスマート農業と呼ばれる分野の研究を行っています。
あらゆる技術を使って農業を楽にできることを目指した研究をされていらっしゃるんですね。
はい、
では研究のお話の前に川北さんのプライベートについて伺いたいと思います。
はい、
まずご出身はどちらですか？
はい、出身は東京都国分寺市になります。
東京都なんですね。
はい、
広島に来られて何年ぐらいですか？
はい、広島に来て4年目になります。
4年ですか。それまでに広島に来られたことはあるんでしょうか？
はい、実は祖父母が大崎下島出身で、大学の時に一度そこへ旅行に行ったことがあります。
ではご縁があったということですね。
はい、そうですね。
お休みの日はどんなことをされてるんですか？
はい、最近はのんびり本を読んだり買い物をしたりして過ごしています。夏まではトライアスロンの大会を目指して市内でランニングやスイミングをしたり、友道路のグリーンラインに自転車で行ったりしていました。
そうですか。体を動かすことも好きなんですね。
はい、
それでは今回のテーマ、小麦の開花予測モデルのお話を伺いたいと思います。まず小麦の開花予測モデルとは何でしょうか？
はい、小麦の花が咲く時期を種をまいた日とそれ以降の気象情報を使ってあらかじめ予測する技術です。3月頃にテレビで見る桜の開花予測に似ていることを小麦でやっているとイメージしていただけると分かりやすいかもしれません。
なるほど。桜の開花予測、毎年私チェックしています。その小麦バージョンと思ったらいいんですね。
そうですね。
では小麦など作物の発育を予測できるとどんなメリットがあるんですか？
はい、農作業の多くは作物の成長ステージによって決まっているので、その農作業の事前スケジュール調整に使うことができます。例えば小麦の場合だと開花期に赤カビ病という病気にかかりやすくなるので、開花期に確実に農薬を散布する必要があります。しかし毎年気象環境は変わるので、いつ頃花が咲くかということを生産者の方が予測することは簡単ではありません。特に最近ではいろんな日に種をまいた畑を数十から100以上管理する場合もあり、どうしても農薬散布のタイミングを逃してしまいます。この点で作物の発育を予測する技術は、時期を外さずに農薬をまくことを生産者の方に知らせてアシストする存在になると言えます。
はじめのお話でドローンを使って農薬を散布するというお話もありましたよね。
はい、近年ドローンを使った農薬散布が進んでいますが、機材が100万円以上と高いので、一時的にレンタルするサービスもあると聞いています。小麦が開花する時期に農薬をまかないと意味がないので、事前にいつ予約すべきか把握するために小麦の開花予測は使えると思います。
では予測するのは難しいと思うのですが、どのように予測をしていくんですか？
はい、小麦をはじめとした植物の発育に最も重要なのは温度と光です。大まかに言うと、過去の開花記録から毎日の気温と日の長さを使って小麦が1日あたりどれくらい成長するかを表現する数式を作り、開花する日を予測します。実際には過去数年分の種をまいた日と開花した日の記録と、その時の気象データをコンピューターに入力して、どういう気象条件の時にはどれくらい小麦が成長するかをシミュレーションして数式を作ります。
数式を作るんですね。理系ですね。
そうですね。
ではこのモデルは現在どのように使われているんでしょうか？
はい、インターネットを利用したウェブアプリケーション上で利用することができます。会員登録していただいて、自分が種をまいた日と場所を登録することができれば、システムが自動でその土地にあった気象データを使っていつ小麦が開花するか計算してくれます。 アプリケーションの名前は栽培管理支援システムで、茨城県つくば市にある農研機構農業環境変動研究センターが運用しているシステムです。このシステムを使って広島県で栽培されている小麦の品種であるきにひめについて開花期の予測ができるようになっています。
実際に使って役立った例はありますか？
はい、残念ながらまだ開発して時間が経っていないので生産者さんの声を直接聞いたことはありませんが、広島県の麦の研究をしている方に私の作ったモデルに対して過去の小麦の開花期を照らし合わせてテストしてもらったところ、これなら十分使えそうだと言ってもらいました。
では嬉しい声が聞けるのも近いということですね。
はい、
では今後の課題は何でしょうか？
はい、今の技術だとモデルを作るためにどうしても数年分の種をまいた日と開花日の記録が必要になることです。このままだと新しい品種や別の品種に迅速に対応することができないので、今後はどのようにしてそういった品種にも迅速に対応できるようにするのかが課題だと思います。また作物の成長と気象・環境の関係に関する基礎研究も非常に重要です。
では今後どのようなことが期待できますか？
はい、今回お話ししたのはいつ種をまけばいつ開花するのかを予測することができるという技術でしたが、逆に平年値の気象データを用いることでこの日に小麦を開花または成熟させるためにはだいたいいつ頃種をまけばいいのかということがわかるので、小麦の種まきのタイミングを場所ごとに最適化することに応用が期待できます。
ということは種をまいてから開花を予測するの一歩先、種まきのタイミングから予測するということですね。
そうですね。また今後畑の土壌に関する情報や肥料に関する情報が簡易的に収集されるようになれば、今回紹介した小麦の発育モデルを組み合わせることで例えば収量などもある程度予測できる可能性があります。さらに近年温暖化が深刻な問題になっていますが、例えば今後温暖化が進んだ時に地域の小麦生産がどのように変わってくるかということも事前にシミュレーションできるようになります。
さまざまな角度からシミュレーションできれば生産の予定も立てやすくなりますね。
そうですね。
では最後に川北さん自身の夢を教えてください。
はい、私の専門は情報学です。農業はある意味で気象、環境、生物、機械、経営に関するあらゆる情報を駆使して行う産業といえるので、どんな情報をどのように使えばより良い農業を実現できるのかということを情報学的な視点からこれからも考えていきたいです。自分が行っている研究をどのようにして地域へと普及につなげるか、農学という広い世界と自分が直面している地域、両方の視点を持って研究していきたいと思います。
今日は農研機構西日本農業研究センター営農生産体系研究領域機械作業情報グループ川北聡さんに小麦の開花予測モデルのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。